本語の SBS です。
先週末18日に投開票が行われた連邦議会選挙、野党労働党が優勢との大方の予想に反し、保守連合が勝利し、スコット・モリソン首相の続投が決まりました。オーストラリアと日本の有識者4人の方にお話を聞きます。モリソン首相自身もミラクルだと語るほどの保守連合の劇的な逆転勝利、その背景には何があったのでしょうか。ジャーナリストの経験を持ち、キャンベラを拠点とするライターのクレイトン川崎谷博子さんはこう語ります。
簡単に言うと、労働党のリフォームよりも保守連合のステータスクを、で、労働党の小難しい政策よりも保守連合の分かりやすい減税を国民が選んだということなのではないかと思います。
またオーストラリア地域研究が専門の防衛大学校福島照彦教授はこう語ります。
友人にちょっとメールを出したときに、
はい、
The Curse of Adani っていうようなことを書いたんですね。クイーンズランドの方が随分こう労働党から離れちゃってるなっていうようなことを書きまして、結構僅差になるかなとは思っていました。ランドスライドになるかなとは最初思ってたんですが、このキャンペーンを、やってるうちにちょっと風行きが変わったかなっていうことは、まあ、認識しておりました。
労働党優勢で始まったはずの選挙戦、保守連合そして労働党のそれぞれの選挙キャンペーンの違いが結果に大きな影響を与えたようです。労働党が負けた背景には、ビル・ショートン労働党代表の人気のなさ、そして示した政策が野心的、広範囲にわたりすぎていて、有権者がしっかりと消化できなかったことなどが指摘されています。比較政治学オーストラリア地域研究が専門の神奈川大学の杉田博也教授は労働党の勝利を予想していました。杉田教授はこう語ります。
政策が野心的すぎたと言いますか、2つのネガティブディアリングと、それからディビデンドインピテーションとかフランキングクレジットの2つのその財源があって、1つだったら多分なんとかなったんじゃないかなという気がするんですけど。
また福島教授は、労働党が勝利を見据えた選挙キャンペーンを行っていたと指摘します。
野党っていうのは大体スモールターゲット戦術に終始するのが多い中で、野心的な政策を提示した。それはおそらく焦点陣営労働党の方のある意味では選挙前にかける自信というのがあったのかなっていう感じはいたしております。例えばフロントベンチの陣営を見ますと、労働党の方が非常に経験豊富な、しかもポートフォリオをあまり変わってないんですよね。そこに非常な安定感というのが感じられる一方で、コアリッションの方の陣容というのはかなり、なんていうか、人の入れ替えが激しいし、しかも選挙前に、スティーブン・チオボーとかクリス・パインみたいにもう辞めますと、政界を辞めますというような人も来てるから、非常に人の入れ替えが激しいなっていう印象を1ヶ月ぐらいは持っておりました。その辺からすると労働党はかなり、しかも世論調査がもう、ずっと2年以上、リードし続けているというところから、ここはやはりスモールターゲットではなくてビッグターゲット、クリアな政策を提示した方がかえって、支持を取れるんじゃないかと。
また杉田教授は、負けが濃厚だった保守連合が選挙区に密着したキャンペーンを行ったことが奏功したと語ります。
個々の選挙区での議員候補者の多分活動が、労働党よりも選挙期間中の活動が勝ってたんじゃないかなと。政権がもうおそらく勝てると思ってた人たちはほとんどいなくて、フラゲマン財務省とかもう選挙区に張り付いてなきゃいけない状況だったわけですよね。しかも首相は一人が全国を飛び回って、一方の議員や候補者はもう自分の選挙区を丹念に、そこでのこの関心とか、そういう票を起こしというか、そういうことをやったの結果として、ひょっとするとうまくいったのかもしれないですね。
また福島教授はこう語ります。
モリソンさんがほとんど一人旅みたいな、もう一人旅のような感じで選挙運動をやっていたと。 そこでモリソンさんというのは非常にうまく見せたな、普通のおっちゃんにすごく見えてきましたね。そこでも、商店さんの表情と比べるとはるかに労働者っぽいんですよ。やっぱりそういうところはオーストラリアの伝統的な、まあ、好かれる人間像っていうのかな、例えばあの亡くなられたホークさんなんかまさにそういうところがあるわけで、そこをうまくあの演出したなっていう感じ、あの人民に近いあのリーダーっていうようなイメージに見せることができたっていうのは、これはあのなんていうか本人がそういう資質があったのかもしれませんし、 あえてそういうふうに見せたのかもしれませんけれども、その辺は大きかったなっていう感じがしましたね。
会計大手 EY のパートナーを務めているシドニー在住25年の菊井高正さんはこのように見ています。
あの、まあ、端的に言うと私は多分小売社の方がメッセージがもうあの単純でクリアだったっていうところがあるんじゃないかなって気がして、やっぱりこう経済政策優先で、まあ、小さな政府で進めたいで、とにかく所得税を減らして、まあ、自ら経済を上げていくっていう、まあ、非常にこうあの連邦政府の予算見ても複雑じゃなくても単純なんですよね。でも非常にメッセージと伝わってたなというところがあると思うんですが、多分もう一つ言えるのは最後の最後であのハウジングローンのファーストバイヤー の復活の公約をしたんですよね、はい、あれはやっぱり聞いたと思いますよ私は、うん、やっぱりああいう形であの直接消費者にこうパッとこう響くようなところって、これもやっぱり単純明快、あのそういうところってね、やっぱり最後のこう最後の推しになったんじゃないかなと思いますね。
野心的な政策を有権者に示した労働党、今回選挙に負けてしまったことで今後大胆な政策を打ち出す政党がなくなってしまうのではないかとクレイトンさんは指摘します。
一つ残念だったことは、あの労働党がすごく思い切った改革で冒険をしたんですけれども、それが大失敗に終わったことで、あの今後必要な改革がされにくくなるのではないかという声が、うん、あの結構あの、まあ、いくつか上がっていて、まあ、それは残念なことだったのではないかと思います、うん、
ショートン労働党代表は選挙の敗北を受けて代表を退きます。大きく打撃を受けた労働党、今後どのように立て直しを図るのでしょうか。杉田教授はこう語ります。
そうですね、まずあのクイーンズランドを何とかしなければならないので、あの党首、まあ、おそらく副党首にクイーンズランド選出の議員を当てる必要があるなと思いますね。それとあの、まあ、そういった、まあ、伝統的な労働党を支持してきた人たちの、あの、で、今回、労働党離れを、とまあ、そうですね、あの、特に大都市の郊外の労働党支持者で今回離れた人たちをどうやって取り戻すか。で、それには、あの、党首は誰が最適かと、そういうことでやっぱり考えていかなきゃいけないんじゃないかと思いますね。
国内経済では保守連合の勝利を受けて株価が上昇するなどプラスのリアクションがありました。しかし政権を維持したとはいえ、保守連合も党内の対立の解消や選挙の大きな争点となった気候変動対策など課題に直面しています。杉田教授はこう指摘します。
内部対立はまだ解消されてないんですね。その中で今回、まあ、あのビショップ、パイン、それからは、オドワイヤー、そういったあのモデルというか恩恵派というかリベラル派の大物が続々辞めてしまったので、ますますあのこう、保守の方に、比重がずれていったんじゃないかなと思うんですよね。したがってそこをどうやってそのもう一度あの自由党のリベラルの方につないでいくか、支持を、出していくか、もう取っていくかという、そういうことも重要かなと思いますね。あのそういったことを考えると必ずしもあのうまく、まあ、全てが順調にいくとは思えない点もあります。
またクレイトンさんはこう語ります。
あの経済政策が得意とされる自由党ではあるんですけれども、あの今回の選挙では具体的な政策があのほとんど見えてこなかったというのが一つあって、で例えば3000億ドルにもなる所得税減税を打ち出したわけですけれども、これをどうやって賄っていくのか、またそのそれだけ減税しておいてどう財政黒字化を実現していくのか、であともう一つあの経済の大きな問題でずっと賃金が伸び悩んでいるという問題があるんですけれども、それをどう引き上げていくのか、であのこういうことに対する具体的なあの政策が 見えてきてないんですね。だから今後実際それをどうやっていくのか、でまたそのオーチャー経済が減速の兆しをかなり見せ始めている中で、モリソン新政権が、まあ、新政権とモリソン政権がどのような舵取りをしていくのかということが注目されるかと思います。
福島教授は外交政策に注目します。
やはり米中との関係が外交安全保障ではこれ仕切り直しにするのか、それとも今までの路線をこう継続していくのかっていうところがポイントになると思いますし、
はい、
私はやはり日本の方の立場からするとやはり安定感のある継続的な姿勢っていうのを見せていって欲しいなというふうには思っております。
また菊井さんは新政権に3つのことを期待すると語ります。
再生可能エネルギーに関して、これからやっぱりきちんとして指針を作ってほしいなっていうところはありますよね。やっぱり新政権にするのはきちんとしたその再生可能なエネルギーの問題っていうのは短期的ではないけど中期的には非常に大きなインパクトがあるので、きちんとやっぱり指針を出してガイダンスを作ってアクションを作るっていうことは非常にやっぱり重要じゃないかっていうのは思います。もう一点はやはりこの今コリションを勝ったことでこれから連邦政府の予算というものはどんどん加速化して決まると思うんですよね。やっぱりそれに向けた実行をなるべく早いスピードでやっていって早くそれがその経済に対して反映できるというようなやはりスピード感を持ってですね、物事を決めていくというのは必要じゃないかなと思います。で特に今コーリションの出ているその、所得税の減税策ですよね、まあ、ステージ1、ステージ2、ステージ3ってあるんですけども、
はい、
まあ、そういった部分をなるべく早くですね、まあ、議決して、導入に持っていくということを、するべきだなと思ってます。で3点目はこれは本当これはまあ政権がそのどちらに行こうが行く前がもう本質的に昔からこの政治と長期的なその投資というインフラの投資という意味では利害関係必ずしも一致しないところなんですけども、今人口もどんどん増加していって、
はい、
これで政府としては限りないお金しかないんでですね、財源としてはやっぱりそういった意味でその、民間の投資を活用しながら、まあ、こちらでいう PPP っていうんですけども、インフラ事業をどんどんこう拡大していかなければ将来 の, その、人口の規模の増加に対してやっぱりそれをサポートする基盤というのはないんですよね。やっぱそのインフラを投資するときっていうのは非常にこれ1年とか2年のスパンではなくて5年とか10年とか、まあ、そういう意味では30年のプロジェクトなんですよ、うん、やっぱり政治っていうのはそんなスパンで長期的な政権ってないですから、政治としてのインチラスとして短期的にその成果を出していかなきゃならないっていう国民にメッセージを送るだけではなくて、やっぱり長期的にやるべきのものを政権が変わってもきちんとした土台でちゃんと継続投資ができるようにすること、うん、そうしないと我々としても外資として投資するのにやっぱり自信がないですよね。そのオーストラリアっていうのは非常にその海外からの資本とか海外からの投資がないとやはりこう成長できない、やっぱり限られているプレイヤーしかオーストラリアっていないんでですね、やっぱり海外 の, その投資を誘致するような環境づくりっていうものをやっぱり考えていただきたいなっていうのはこの今までの流れの中でもね、やっぱつくづく思いますよね。特に日本 の, 投資っていうのは、ね、FDI で見たとしたってアメリカの次ぐらいなんですよ、去年の話だって確か M&A の, 件数で見たってですね、中国じゃないんですよ、アメリカの次にオーストラリアが日本が、
うん、
2番目にその M&A のディールなんかの規模だって数だって多かったんですよね、まあ、その中でもう日本としてもどんどんオーストラリアに投資をしようとしている中でやっぱりそれに対するそのきちんとして受け入れたできる環境づくり、あと、ね、法制度っていうのを作ってもらいたいなっていうのをつくづく思いますよね。
モリソン首相の続投が決まり日系コミュニティ、そして移民コミュニティへの影響はあるのでしょうか。クレイトンさんは、現状維持を有権者が望んだ結果、大きな変化はないと語ります。
まあ、基本的には何か起こらない限り、大きな政策や方針の変更というのはないと思います。で、日系の方の関心が高い分野として、移民政策の分野があると思うんですけれども、
はい、
実はそれも今回ほとんど、それほど争点にはならなかったんですね。 今は人口増加の問題になってきているので、例えば労働党対保守連合、または左派対右派というような単純な構図ではなくなってきています。保守連合はこれまでのところ3月にも永住権の受け入れ数を削減するなど引き締め政策をずっと取っていますけれども、
はい、
今後の行方についてはこれから注意していきたいところではあります。
18日に行われたオーストラリア連邦議会選挙について登場された順にクレイトン川崎弥博子さん、防衛大学校の福島照彦教授、神奈川大学の杉田博也教授、 EY のパートナー菊井高政さんにお話を聞きました。平林純子のリポートでした。
sbs.com.au/japanese もっとたくさんの日本語での話題があります。お楽しみください。